さあ時刻は12時31分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は一般社団法人みんなの、桃山子ども食堂から事務局の、菅原さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。菅原さんとは初対面じゃなくて、以前 FM 那覇でゲーム大会をした時のゲーム仲間で、
はい、マリオカート
を一緒にやりました。
マリオカート、は
い、1回だけ
やったことある。俺呼ばれてないよ
呼んでないですね呼んでなくはないか呼びはしたけれども出ないって話だったと思うんですね。あ、うん、あのなかなかそういう横の支援団体の横のつながりというか、それでまあ、いろいろ関係者の中でこの、まあ、なんだろう、ゲームでつながるなんて機会はなかなかなくて、ダイモンカップ のあっちゃんがつないでくれたんですけど、ね、はいはい、あれからもう 3年4年
ですよね、
うん、もう本当お久しぶりということになっております。さあ早速なんですが、今日の架け橋沖縄一般社団法人みんなの桃山子ども食堂ということで、このみんなの桃山子ども食堂ではどのような活動をされているのか、普段の活動を教えていただければと思います。
はい、大きく4つ活動しています。1つは貧困対策事業を使った居場所づくり、うん、こちらが週に5日間平日月曜日から金曜日まで小学生から高校生ぐらいまで遊びに来てくれています。でもう一つが、民間の助成金を使って週に3回地域で遊び場を作ろうということで、公民館や地域のセンターを活用させていただいたり、あとは公園を使って遊び場を週に3回やっています。あと2つはあのトライアルなんですけども、高齢者の方に日中ちょっと遊びに来てもらいたいなとか、それから子育て世代の方にもちょっとこうほっこりしてもらいたいなということで、日中基本的には子どもたち来ていないので、日中の居場所の有効活用ができればいいかなということでも考えてやっています。
はあ、なるほど。すごいまあそのいろんなこの支援団体を紹介するんですけど、週5でやってるってだけでめっちゃすごいって思いますよ ね。もう月曜日から金曜日まで、
はい、
土日はお休み、
土日はお休みですね、
はい、月火水木金何時から子どもたちが、
子どもたち学校終わって3時ぐらいからですかね、
で、勉強したり、
勉強はあんましない
ですね。遊んだり
ゲームしたり、ゲームしたり、ゲームしたりですね。
ゲーム機があるんですか。
任天堂スイッチがあります。
あ、いいですね。で、はい、スイッチで何やってるんですか。
マインクラフト、それからスマブラ。
なるほどな。だからゲーム強いっていうか。
そうですね。子供食堂で鍛えられました。
負けたんだわ。
いやいや、あのね、明らかに戦力差がありすぎというか、ゲーム慣れてる人と慣れてない人の差が大きかったわけ、ね、はい、慣れてる人めちゃくちゃ上手かったりとかして、
はい。
やっぱ子供と遊んでるっていうのは現役ですからね、ある意
味。遊んで、はい、遊んで教えてもらってます。
だからそれは強いよねって思う。あ、スイッチがあるんだ、いいですね、はい、うん、で遊んだ後食事も提供するんですよね。
そうですね、夕飯、はい、こちらは食べること食べない子がいます、
はい、
ご家庭によっては、うん、5時半で帰る、6時で帰るっていう子もいますし、ご飯も食べていくよっていう子もいるので、それはもう子供とご家庭にお任せしてます、はい、
ああ、そうなんですね、
はい。
桃山子ども食堂さんホームページがすごくしっかりしていて、そちらの方にですね、夜ご飯はきんぴらごぼうとかそう書いてあったりとかして、なんかすごい楽しそうだなって、思いますね。ここちょっと少しだけ抜粋して読ませていただきたいんですけど、
はい、
そんなある日調理の方が提案して作ってくれたのはきんぴらごぼう。いつもご飯前には遊ぶのを終えて、手伝いを率先してくれる小学4年生のトール君はいつものようにやってきて、入れるの手伝う、夜ご飯何と尋ねてくる。こちらから今日はきんぴらごぼうだよと伝えると、張り切ってフライパンの前に立って、チンピラ入れるから皿持ってきてっていう、その
チンピラチンピラは言っていいんですか。
チンピラはチンピラいいよ。
チャンピオン、チンピラはダメだ。そんな三下入れてどうするって
。でもきんぴらごぼうって多分初めて出会ったんだと思うんですよ。
ああ、なるほど。そうか。
ここ多分深いんですよ、うん、面白く深いですよね。
きんぴらごぼうと初めて出会うは確かに深いな、うん。仮にきんぴらごぼうと出会ったことがなんかお弁当の隅とかにあるとして、うん、これがきんぴらごぼうだよと教わったことがあるかどうかっていうのも、
ね、認識してないかも、
あるよね、
うん、
なるほどね。だからチンピラだと思ったんだ大人たちが言うチンピラってこれのことなんだ
逆に今度はその界隈の方々を指してきんぴらって言えるかもしれないですね。
そうですね、
はい、
ハード系チンピラ
思わず吹き出す大人たちを見てなんだか笑えちゃうトール君。チンピラじゃないよ、キンピラと伝えると、 キンキラキンキラと突如始まるキンピラ講座。キンピラ入れるから持ってきてとやっと言えて、トール君も一安心。今日の夜ご飯はキンピラごとクワッチさんで。いい記事なんですよ、
ね。すごいな。
この記事がもうなんかクオリティ高くて新聞とかに載ってそうなレベルのいい。これ誰が書いてるんですか、この文章。
これあの僕うちのスタッフが書いてくれてる。
すごいいい文章ですね。
はい、文章上手です。なんかあの見てる視点がすごいこう優しい視点で。見てるなっていうのいつも思いますね。
本当そう。で文字のね量もすごいちょうどいいんですよ、うん、長いんじゃなくて本当に作文ぐらいの量でサクッと読める。この記事が、桃山情報局といって、この桃山子ども食堂さんのホームページ見ていただけると載っていて、もうこれ読むだけでもラジオ成立するような感じ
の
クオリティがここに用意されてます、
う
ん、はい。そんな桃山子ども食堂さんなんですけども、こうした活動を始めようと思ったきっかけというか、始まりはどんな感じで始まったんでしょうか。
はい、2015年5月から活動してるんですけど、
2015年、もう10年になる、
はい、もうすぐ10年ですね。丸9年10年目に入るところですかね、
はい。
2015年に、沖縄市の、中野町という地域でやってるんですけれども、うん、こちらの地域では孤食、子どもたちが一人でご飯を食べていたりとか、うん、兄弟だけで過ごしているよねっていうことを知っている学童の関係者や民生委員の方やファミリーサポートの方や、まあ、いろんな民間の方で、うん、だったらあの東京ではすでに子ども食堂っていうのをやってるから、そこに実際に視察に行って、
はい、
でそれを沖縄でもここでもやってみようじゃないか、週に1回ぐらいみんなでご飯食べてみようっていうのがスタートでした。
そこからもう本当に、はい、もうやってみようよっていうところから。
そうですね。なので最初はなんかこうみんなでご飯食べようっていう、こう地域のご飯会みたいなイメージがっていう要素が強かったのかなと思います。
あ、なるほど、そうだったんですね。それから始まっていって、まあ、地域のご飯会でその地域の子どもたちが、じゃあ、まあ、大人も含めてかな、いろんな。
そうですね、地域の子どもたち、まあ、あのお母さんやあのお父さんを通して子どもたちに声をかけて、うん、
はい、
で子どもたちがだんだん定着してくれるようになって、うんうん、そうすると日曜日は空いてないのかとか、平日もやろうとか言ってくれるようになって、で2016年から貧困対策が始まったので、それをきっかけに集合に変えています。
ある意味だから、なんか始まり方がとても自然でいいですよね。その孤食でとか課題があって、で地域の人たちと始めて、で地域の人たちからこの何曜日もやってくれないのか、やってくれないのかみたいな感じで、ここまで孤食とかあるけど、なんか貧困っていう感じがあんまりしなくて、
うん、
で今はほら貧困って言葉で行くのがはばかられるとか、うん、なんか貧困貧困って重すぎるみたいな感じがあって、うん、いやもう本当に地域のコミュニティの場として気軽に来てほしいよっていうのが、うん、まあ、いつの日からかそのイメージ貧困つきすぎてっていうのがあって、うん、でもここの場合なんかすごく始まりがすごくナチュラルで自然で、うん、なんかいいなって感じがします、ね、うん、もちろんその後、そこから、新聞記事とか出たりとか、地域、うんうん、あの県とか市が、うん、この貧困対策事業として、いろいろ支援してくれることになるんですけど、これも本当に素晴らしいことで、それを活用しながら、じゃあどんどんどんどん活動の幅を広げていったってことなんですね、うんうん、その始まった時どれぐらいのなんか規模感っていうか、場所とかはどうしてたんですか。
その始まった時は、地域の方が昔喫茶店をやってたんだけど今使ってないから使っていいよっていう風に無償提供してくださってたんですよ、うん、
めっちゃいいですね、
はい、
喫茶店っていう環境もすごいいいし、うん、
そこで多い時で大人も含めて10名ぐらいで、
あ、もうその頃から、
はい、ご飯食べたりでしたね、うん、
でそれから、まあ、いろいろ、まあ、その時は経つにいろんな事業とかそういう風になっていって、でまあ今でもう10年迎えようとしてると思うんですけど、
はい、
その中でこう見えてきた課題とか、
はい、
なんかまあ解決したこともあったりとかすると思うんですけど、新たに出てきた課題とか、うん、なんかどんな風にいろいろ見えてきたのかっていうのを教えていただければ、
はい、当時から通ってきてくれる子が今もいるんですよ、
うん、
でこの子たちはもう先日、うん、なんですか、成人の集い、何でしょう、
成人の集い、うんうん、あ、まあ、
はい、はい、に参加をしていて、20歳になった子もいますし、この春から大学生になった子もいるので、はいはい、若者になったんですよね、
うんうん、
で若者になった時にまた新しいこの子たちの困り感があって、例えば奨学金をどうするかとか、ご家庭の家計を実は僕もかなり支えているんだっていうことだったりとか、うんうん、運転免許のお金がなかなか貯められない、そのアルバイト代の一部は生活費になってるとかっていうことがあって、今までこう小中学生とスマブラで遊んでいればよかっただけなんだけれども、うん、もう実際にこう暮らしのところで困り感があり、 でもそれを一緒にこう支えていく人が場所がなかなかないなっていう風になっているので、
うん、
あの今以上にこう伴走させてもらいたいなって思っている。若者に対してどうしていこうかっていうのが課題です。
いや本当そうだね、うん、もうあの子ども食堂とかそういう居場所として、まあ、世の中が今子どものっていうので、うん、あの話進んでるけど、だって別にその子どもの問題も親から始まってる問題だったり、うん、そこからあの大人になっていっていろんな困窮にぶつかっていくのがまあ人生だし、うん、その時に寄り添ってもらえる、伴走してもらえる、その支援してくれる、支援っていう言葉が当たってるのか、うん、まあ、支援なんだけれどもその寄り添ってくれる人がいるっていうことがすごい大事だよね、うん、でこの子たちが大人になってからうまくいくかって、あ、大人になってからはあとはみんな自分の責任だよっていうわけでもないしね、うんうん、大人になってからも支援必要な人いっぱいいるもんね、うんうん、でここではそういう人たちとずっともう10年以上見守ってきたわけだし、つながってきてるわけだし、
うん、
当然その子たちが、これから、まあ、どうなっていくのかっていうのは課題になってくるわけで、
うんうん、
そういうふうに見えてるんですね、あの、うん、津川さんの目ではどうしようって思ってるんですか、実際は。なんかそこら辺の支援のことって、
なのであの既存の今ある助成金や補助金ではこの若者向けっていうメニューが少ないので、うん、今あのレディフォーサイトでマンスリーサポーターも募集してるんですけど、まあ、寄付をいただきながら若者向けの支援を展開していければいいかなと思いますし、
うん、まあ、支援っていうと レディフォーなんですか、
レディフォーというあのクラウドファンディングのサイトがあるんですけど、 そこに
知らないんだったら知ってるみたいな顔するんだ
けど月額寄付のコーナーが
あるんですね、
はい、うん、そこでこう月額1000円から応援いただけないかなということでやってまして、
うん、そういうことで応援できるんだ、 はい、レディフォーなんですか、
レディフォーというあの会社のサイトがあってですね、
そこから桃山子ども食堂さんの支援ができるんですか、
はい、
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあ月額1000円から、
はい、
あ、いいですね。
なんであの、うん、先ほど見ていただいたホームページからも、はいはい、あのレディ4の私たち桃山子ども食堂の、マンスリーサポート募集のコーナーに飛べるので、
これかこのピンクのやつ、
はい、そこからあの見ていただければと思います、うん、なのであの民間で寄付をいただきながら若者と一緒にまた進んでいければいいかなと思います。先日あの一緒にハローワークに行ったりとか、まあ、今後はあの奨学金の勉強したりとか、それこそ生活保護の勉強したりとかっていうことが出てくるなと思っていまして、
うんうんうん、マンスリーサポーターっていうのは 3ヶ月でどういうことですか、これマンスリー、
マンスリーなので
月額ってことか、
はい、
そうそうかそうか、
月に1000円以上あのご寄付をいただいて
毎月
継続して応援いただくというふうになっています。
あれいいですね、これリターンとかあるんですか。
リターンあります。
はい、
3000円の方は今日僕着ている T シャツを、うん、
これ素晴らしい、
これ、うん、これ僕絶対突っ込むっていうか話題出そうと思ったけど、うん、この T シャツすんごい素晴らしいんだよね。
あのリターンをちゃんと考えてる支援団体が僕少ないと思ってて、
うん、
あの企業の人とか、うん、そのお金出すときに今課題になってるのが、その企業の中で支援グループみたいなところって、全員企業の全体組織の全体が関わってるわけじゃなくて、うん、ごく一部のスタッフとかメンバーで大体動いたりするんですって、
うんうん、
その人たちが支援活動するのはすごく良くて、
うん、
大体みんなのモチベーションが上がるとか、うん、その社内でのポテンシャルというか、うん、どんどんどんどんそのモチベーションが上がっていっていい活動できるっていうのが一応データとしてあるんですけど、ただそのこの人たちが頑張ってても中間管理職とかその上司の方とかに、お前ら仕事してんの、
うん、
どんなことしてんのって、
うん、
いやこんなことしてめっちゃいいんですよって、あそうなの、それお金になってるみたいな、うん、実際このビジネスの世界だから、
うん、
そういう話になっちゃうんです、
うん、
でも本来お礼の手紙とか、そのなんかこうありがとうみたいな写真だとか、うん、そういったものがリターンとしてそこからあればすごく話しやすくて、この中では、うん、そういう人たちに納得させられる要因になるんですね、うん、会社の中全体にそれが波及するんだって、
うん、
それがあればこの社員の人たちが自分たちでこうだった、
うん、
ああだったっていうより、うん、直接お礼の手紙があった方がいいんだって、
うん、
だからリターンがあるところっていうのが今、まあ、これ企業側、
うん、
中間支援したい側、支援団体もリターン用意してくれたらありがたいのになっていう話があって、
うん、
でも支援団体側は僕ら頑張ってるのになんでリターンどういう意味みたいな、
うん、
手紙一枚でいいんですよみたいな話なんだけど、ここの桃山子ども食堂さんではそのリターンを用意してて、しかも T シャツまで用意してるってすごいなって思うんですよね、
はい、うん、いやでもあの今のお話では、企業さんとも協力いただきたいんですけども、
はいはい、
そのリターンで何を求めてるのか、うんうん、どういう成果を想定しておられるのかもあらかじめこう対話をさせていただきながらスタートしたいなっ って思ってます。僕らばっかり応援していただくではないし、地域社会沖縄に還元していくために、うん、企業としては何を必要としているのかっていうところもお話聞ければ本当は一番いいのになって思ってます。
僕が企業の人たちからお話聞いてきたのはまさにこのことでした。 今言ったことが必要で、うん、だからすごい紹介しやすいんだよね、うん、ここはちゃんとそういうことができてます、しっかりできますって。そしたらお話もしに行きやすいんですよね、うん、やってるって。うちだったらこういうのが欲しいとかチラシ置かせてくれたりとか、うん、SNS でちょっと一回でも発信してくれたらめっちゃ嬉しいとか、うん、なんかそういうのが要望で来るんですよ、うん、で、あ、そうなんですね、じゃあ支援団体の人に伝えますねって言った時、なかなかそこのマッチングがうまくいかなくて、うん、だからここがいい、あの、初めていろんな人紹介したんですけど、うん、初めて見た事例だったのでとてもいいなって思いました。
あの
ロゴ掲載とかもするとか書いてあるじゃないですか、はい、ホームページにって もともだからこういうのが本当に必要なことだそうです、
うんうん、
すごいですね。 なんでこういう発想に至ったっていうか、やっぱ声を聞いたからじゃなくて自分でこれが必要だと思った、
まあ、あのいろいろ他の団体がどういう取り組みをしているのかを、はいはい、参考にしているのと、あとは実際に企業さんにもお尋ねしたりとか
そうなんだな、ね、すごいいいなと思いました。進んでるというかさすがですって思います。
いえいえいえ、
これで桃山サポーターになって、1000円からでも、企業法人向けで毎月10万円とかでもできると、つながれるっていうのがしっかりこのレディーフォアというところからできるんですね、うん、レディーフォー、知らなかった。あのコメントもちょっと読ませていただきますね、
はい、
長谷川淳さん、手紙と写真は正直いい、かなりいい、支援してくれた方々に説明しやすいからっていう。そうなんだよね、説明しやすいんだよね、あの、うん、僕も説明できなくてっていうのが、あの駆け足沖縄でじゃあマッチングってなった時にそこの説明ができないっていうのがやっぱ課題だなと思ったんですよ、
うん、
とてもいいなと思いますね。あの今、聞いていった中で今そのきっかけと、課題を聞いていったんですけど、今後の目標というかこれからどうしていきたいみたいなことってありますか。
はい、はい、2つありまして子どもたちを子どもではなく人として見ていきたいなというのがちょっとこうぼんやりした目標なんですけどあります。子ども基本法が始まりましたので、うん、子どもの声を聞くという前に人としてこうお尋ねしていくということが大事だなと思うので、子どもと大人というふうに分けずに、うん、そこがだんだん融合していくムーブメントが必要かなというふうに考えているのが一つです、うん、あとは今の長谷川さんのコメントもありましたが、こう説明もありますし、やっぱりみんなの子供、うん、我らの子供だと思いますので、うん、僕らばっかりではなくみんなをこうどう巻き込んでいくかっていうのはどんどん考えていきたいし、みんなにも教わりながら進めていきたいと思っています、
う
ん、
いやもう本当その通りだなって、うん、今日はなんかむしろ勉強になったというか、うん、させてもらった、うん、すごく、ああそうなんだって思いますね。子供を人として見ていくっていうこと本当にそうですよね。実際にはどんな感じで、今まではどうしてて、これからはどんな感じでってあるんですか。
なんかあのやっぱり子供ってまだ分かんないから大人で決めた方が早いし、うん、あのなかなか言葉にならないからっていうことがあったと思うんですけど、うん、あのそうではないよねっていうことがもう法律になっていますし、はい、やっぱそうであるべきだと思います。今僕2歳の双子を育ててるんですけど、
あ、そうなんですね。
2歳もやっぱ思いがあるし考えがあるしっていうことを考えると、うん、こう子供たちに合わせて聞かせてもらう、うん、で子供ではなく一人の人なんだっていうことはあの必要な意識なんだなって、うん、自分の我が子を見てても思いますね、
うん、いいっすね。なんかパパだったんですね。
そうなんですよ、うん、
なんかめっちゃ話聞いてくれ
る。ヒーヒー言ってます
双子の2歳の双子が2人、
はい、
でもうその2人だけ、
2人とあと16歳の男の子
が、そうなんですね、はい、お兄ちゃんもいるってことか、
はい、
すごいな。双子って男の子男の子
女の子の双子ですね、
うん、女の子、
はい、
一卵性。
そうです。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあもうどうやって違いが分かる。
つむじで見分けています
この答えの速さはしょっちゅう聞かれてること
です。そうですしょっちゅう聞かれます。
つむじで見分けるんだ。やっぱ身体的特徴じゃないと難しい。
いや時々すごい似てる時があって判断に迷う時が抱っこした時の頭頂部で見分けています、
う
ん、
あ、なるほどね。間違えちゃうこともある。
間違えちゃうこともあります
つむじ違くてよかったですね、
うん、そうですね、よかったです、
うん、やっぱもうちょっと大きくなってきたら分かるのかな2歳
もう服装とか髪型とかで
そうかそう、うんうん、へえ、すごいいいですね。そっか、子供を人として見るって本当そうですよね。僕も、はい、4人子供がいるんですけど、今一番下が0歳で、
うん、
でもだんだんその子供 育てていってなんか僕もそう分かっていったというか、確かにそうだなって、あの一人前として最初から見るっていうか、その一人前っていうのかな、本当に一人の人として見るっていうこと、対話すること、決めがちなんだよね何でもね、あのはいはいこっち決めますってね、聞いたらもう成長もこの本人にとってもいいことたくさんあるんだよねって本当言われると思いますね。ありがとうございます。というわけで、あの最後にこの、まあ、さっきレディー4のこともあったんですけど、毎回皆さん支援団体の皆さんに聞かせていただいてるんですが、みんなの桃山子ども食堂さんを今ラジオで聞いてて、あ自分も応援したいと思った時に、人でも物でもお金でも何でもいいので、どんな風に支援することができますか。
はい、ありがとうございます。先ほどと繰り返しですけど、はい、桃山子ども食堂のホームページを見ていただいて、あのマンスリーサポーターになっていただきたいと思います。でサポーターさんとはぜひ一緒に作っていきたいという風に考えているので、あのアイディアや実際のボランティア活動も含めてお願いしたいと思います、うん、まずはレディー4サイトからマンスリーサポーターよろしくお願いします、
うん、これは本当に分かりやすい。ここで成功しなかったらもう希望ないと思うこんだけちゃんとやってるところがあったらもう本当これを応援したいなって思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にあの皆さん、リスナーの皆さんに何かメッセージがあればぜひお願いいたします。
はい、うん、初めて FM 那覇さんでお話をさせてもらいました。とても
ゲームはしたんだけど、
あっという間でしたが楽しかったですまた来させていただければと思いますし、はい、聞いていただいた皆さんありがとうございました。沖縄市桃山子ども食堂にもぜひお立ち寄りください、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとなんかラジオもやってるっていうの。
あそうですねFM 小座で毎週月曜日3時から子ども食堂のことについてお話をさせてもらってます。
ありがとうございます、本当に今日はちょっと遠いところから来ていただきましてありがとうございます。沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄、今日は一般社団法人みんなの、桃山子ども食堂から、菅原さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。